第5章、激動の世界と未来社会への展望について。括弧23、世界の資本主義の矛盾の深まりと科学的社会主義への注目。21世紀の世界を大きな視野で見ると、資本主義という体制の是非が問われる時代に入っていることが強く実感される。この間、日本でも世界でも、資本主義の限界ということがメディアでも広く言われるようになっている。これは世界的規模での資本主義の矛盾の深まりを反映したものである。マルクスが資本主義的生産の真の制限は資本そのものであると述べたように、資本主義の矛盾・制限とは、それがより大きな剰余価値の生産を生産の動機及び目的としていることにある。こうした利潤第一主義は、今日の世界において次のような社会的害悪、最悪となって現れている。世界的規模でも、それぞれの国でも、社会的貧困と格差が広がっている。米国と日本の貧困率は、発達した資本主義国の中でも最悪水準にまで拡大した。国連開発計画、人間開発報告書2005年版によれば、1日1ドル未満で生活する10億人の人々を極度の貧困から救うのに必要な費用は、世界の最富裕層 10% の所得の 1.6% に過ぎない。そこまで世界の格差は拡大した。政治的独立を勝ち取った発展途上国に、資本主義が自律的な発展の道を提供できない。世界の飢餓人口、慢性的な栄養不足の人口は、1990から92年には8億4200万人だったものが、2009年には10億2000万人に増え、過去最高になったと推定されている。現在進行している金融危機と過剰生産恐慌は、資本主義がどんな手立てを尽くしても、資本主義の死に至る病である恐慌を解決する力がないことを示した。世界経済危機に対して、世界各国は国際的な協調によって、とりあえずの金融・財政的対応を行ったが、全体として過剰生産恐慌から抜け出すには至っていない。地球温暖化について、英国政府の報告書は、人類史上最大の市場の失敗であることを認め、現行の資本主義の在り方に疑問を呈した。地球環境の破壊は、資本主義に地球の管理能力があるかどうかを根本から問うものとなっている。先進的な取り組みを行っている欧州の関係者からも、利潤第一の考え方では温暖化は止められない、社会システムの根本的改革が必要だという指摘がなされている。これらの問題に対して、日本でまず目指すべきは、資本主義の枠内での民主的改革、ルールある経済社会への改革であり、国際的には全ての国の経済主権の尊重及び平等公平を基礎とする民主的な経済秩序、統合量を作ることが課題となる。同時にそうした改革をギリギリまで追求したとしても、利潤第一主義という枠組みではなお諸問題の根本的な解決が図られず、資本主義を乗り越える新しい体制への前進の条件が熟してくる。これが私たちの展望である。2009年11月、イギリス BBC 放送は、ベルリンの壁崩壊から20年、自由市場の資本主義に対する不満が広がっていることが明らかになったとして、国際世論調査27カ国で調査の結果を発表した。それによると、自由市場の資本主義をどう考えるかの問いに、資本主義はよく機能しており、規制強化は能率低下を招くと答えた人はわずか 11%。規制と改革で対処できる問題を抱えていると答えた人は 51%。致命的な欠陥を抱えており、新しい経済システムが必要だと答えた人が 23% に上った。フランスは 43%、メキシコは 38%、ブラジルは 35%。資本主義の母国、英国の放送局がこうした調査を行い、 世界で 23% の人が資本主義に代わる新しい経済システムが必要と答えていることは注目される。ソ連崩壊時に喧伝された資本主義万歳論は遥か過去のものとなった。世界の資本主義の矛盾の深まりの下で、資本主義の前途への不安不満が広がり、世界各国の少なくない人々が資本主義を乗り越えた新しい社会への模索を始めている。世界でも日本でも科学的社会主義とマルクスへの新鮮な注目が広がっているが、これは偶然でも一過性のものでもない。世界の資本主義の陥っている深刻な矛盾にその根拠がある。24、21世紀の世界の現実の中での未来社会への動き。21世紀の世界の現実の中に未来社会への動きが様々な形で現れていることに注目すべきである。人類史の中で16世紀に誕生した資本主義は19世紀から20世紀にかけて世界全体を支配するところまで発展したが、20世紀前半に資本主義から離脱して社会主義を目指す国々が登場し、続いて20世紀後半には植民地体制が崩壊し、21世紀の今では発達した資本主義諸国が支配している領域は人口では世界人口の 13.6% とごく一部でしかなくなっている。社会主義を目指す国々は世界政治世界経済に占める比重を年を追うごとに高めつつあり、特に中国はその経済規模でやがてどの資本主義大国をも追い抜く勢いとなっている。ソ連崩壊後14年間の経済成長は発達した資本主義諸国が 1.8 倍、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、AALA の国々が 2.4 倍、社会主義を目指す国々は 4.8 倍である。社会主義を目指す国々は国民一人当たりの GDP ではなお発展途上国の段階にあり、そのことにも関わってさまざまな政治上経済上の未解決の問題、投降量が生じている側面があることも注視する必要がある。 AALA 諸国は独立、平和、非同盟、覇権主義反対の方向で大きな共通性を持っている。ここでは資本主義の道を選んで経済発展に成功したのはごく少数で、ラテンアメリカでは従属国時代および左翼政権下の国民的闘争の経験から資本主義とは別個の道を探求しようという動きが現れている。ベネズエラ、ボリビア、エクアドルでは国づくりの方向として21世紀の社会主義を掲げているが、これらの国がそれぞれ独自の特徴を持ちながらも選挙を通じて社会変革を進めようとしていること、国有化万能でなく市場経済を活用しつつ生産手段の多様な所有形態を認めていること、ソ連型の社会モデルを模倣せず各国独自の条件を重視していることは注目される。投降量の示す21世紀の世界史的な展望に立って。投降量は21世紀の世界史的な展望について次のように述べている。世界史の進行には多くの波乱や曲折、時には一時的なあるいはかなり長期にわたる逆行もあるが、帝国主義資本主義を乗り越え社会主義に前進することは対極的には歴史の不可避的な発展方向である。21世紀の世界は発達した資本主義諸国での経済的政治的矛盾と人民の運動の中からも、資本主義から離脱した国々での社会主義への独自の道を探求する努力の中からも、政治的独立を勝ち取りながら資本主義の枠内では経済的発展の前途を開き得ないでいるアジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの広範な国々の人民の運動の中からも、資本主義を乗り越えて新しい社会を目指す流れが成長し発展することを大きな時代的特徴としている。日本共産党がこうした未来社会への展望を持っていることは、 目の前で解決が迫られている問題の打開の道筋とその意義をより大きな視野と展望の中で明らかにする力ともなっている。社会主義、共産主義を目指す綱領の展望が世界の現実の中で実証されつつあることに深い確信を持って未来に臨もうではないか。